今日はマタイの福音書19章16節から30節です。このところには神の国に入ることが語られています。16節を見ますと、一人の人がイエスに近づいてきてとあるわけですけれども、この一人の人は22節を見るならば青年であり多くの財産を持っている人であった。その人が永遠の命を得るためにはと尋ねてきたわけです。このことは非常に素晴らしいこの問いかけ動機ということを見ることができると思います。しかし彼はどんな良いことをすればというふうに言っているわけです。永遠の命を得るためにはどんな良いことをすればいいのか。それはもう私たちも良いことをしたら良い報いを受ける、そのような思いがあるのではないかと思います。しかしイエス様はこの良いことについて、良い方はお一人ですというような答え方をされているわけです。こうしたらいいということを先には言われないで、良い方、それはもう全能の神様ということになるわけです。そしてこの戒めを守るということを語られました。18節のところを見ると、殺してはならない、これは10回に出てくる後半の部分であるわけです。また19節にも、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。ですからイエス様は具体的に人を愛するということをこの富める青年に語られたわけです。ところがこの青年は20節を見ると、私はそれらすべてを守ってきました、そのように答えたわけです。彼は実会の後半の部分、それは要約するならば人を愛する、すべてを彼はやってきた。そして何がまだ欠けているのでしょうか。彼はそう言ってるんですけれども、実は彼の心の中には欠けているのがあった。そしてしかも永遠の命を求めてきた。そしてその時にイエス様は彼の心の中に欠けているものを示されたわけです。ですから21節を見ると、完全になりたいのならということを言われたわけです。ですから彼自身は自分が不完全だということがおそらく心の中に分かっていたのではないだろうか。そして自分の心の中に永遠の命が得られているという確証は彼の心の中にはなかったということになるのではないかと思います。おそらく私たちも良いことはやってるけれども、しかし天国に果たして自分は入れるんだろうか、そのような不確実なものが自分の心の中にないだろうかということを思わさせられるわけです。そしてイエス様は21節を見ますと、帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい、そしてその上で私に従ってきなさい。まことの命、天国に入れる、それは私たちは今実感としてどれほど持っているだろうかと思います。むしろ自分が持っている富や、また名誉、そして自分自身の能力、それを自分は与えられている、しかしその先にどうなっている、いくのか、私たちにはこの不完全な思いがあると思います。しかし自分自身がこの永遠の命を得るためにもう全てを捧げて、そしてこのキリストに従っていく、それは今の私たちにも一つの大きなチャレンジではないかと思います。残念ながらこの青年は22節に悲しみながら立ち去ったとあるわけです。彼はこの命を得ることができなかった。23節にはイエス様は 金持ちが天の御国に入るのは難しいことですと言われたわけです。自分にはもうあれもあるしこれもある、しかしそれをやはり失いたくないというような思いが私たちにないと言えるんだろうか、私たちも考えなければならないわけです。24節にはラクダが針の穴を通るっていう言葉が出てくるわけですけれども、ある人はこの針の穴っていう小さなこの門があって、そしてそれはもうラクダがやっと入ることができる、ラクダはこの荷物を担いで、そしてこの運んでいくっていう、そういうものであるわけですけれども、そうしたもう荷物を置いてかがんでやっと入れるような門があったというふうに言われるわけですけれども、まさに天の御国っていうのは狭い門であるわけです。私たちは一切を捨てて、そして自分自身が入ることができる、イエス様は狭い門から入れということを言われたわけです。25節には弟子たちはそれでは誰が救われることができるでしょうと言ったわけですけれども、イエス様は人にはできないことであるが神にはどんなことでもできる、そのように言われたわけです。神様は良い方であり、そしてまたそのような私たちを実は救ってくださる方である。私たちは自分でこの天国に入るということはできません。自分の力で永遠の命を得ることはできない。しかし神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。イエス・キリストを信じる、ただその信仰によって私たちは天の御国に凱旋していくことができるわけです。ペテロは27節を見ると、私たちは全てを捨ててあなたに従ってきました。彼の言ったことは本当に素晴らしいことであるわけです。ところがその後に彼は私たちは何をいただけるでしょうかというようなことを言っているわけです。与えてくださるのは神様です。私たちはどのような報いが与えられるのか今は分かりませんけれども、しかし神様は必ず報いてくださる方であるわけです。ペテロに対しては28節を見ると、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を治めますと言われました。それが果たして天国でどのような光景なのか、今私たちは分かりませんけれども、やがてそのところにまた私たちは行くことができるわけです。そして29節には私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆100倍を受け永遠の命を受け継ぎます。イエス様はそのように言われた。私たちはこのイエス・キリストの名のために捨てるならば神様は豊かな報いを私たちに与えてくださる。天の報いはおそらくこの世の報いとははるかに比べ物にならないものであろうと思われるわけです。それがどのようなものであるのか私たちの力では想像できませんけれども、しかし神様は私たちに約束してくださったものを必ず与えてくださる。私たちは信仰を持ってこのことを受け、そしてまた私たちはこの天の御国の幻、そしてその思い、それをまた神様が私たちの心の内に豊かに与えていただいて、私たちは天の御国を目指して進む、行くものとさせていただきたいと思います。